よいしょイエーイ、まだまだこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第80回目を迎えます。熊谷市のホットラインインターネットラジオ、あちぃの会
熊谷
んーだいってことで DJ 太郎です。そして今回ゲストは
チャンシュー長島です。
よろしくお願いします。
よろしくです。
どうですか。
はい、
ね、すっかり秋めいて、
そうですね、
参りましたけどね。
本当にね、ね、秋めいてきて、ちょうどね、ね、風になってる人も増えてね、僕もちょっと体調が悪くなったですけど、
まあ、またね、実際ね、その日中のね、はい、寒暖差激しいですよね。
そうですね。
本当にね、今日もね、今、もう、何ですか、この深夜12時前なんですけど、
はい、
非常に風が出てきてね。
そうですね。
まあ涼しいをちょっと通り越してね、はい、肌寒い。
そうですね。
まあそんな感じの熊谷ですけどね、
はい、
まあ実際ね、まあ昨日ですけど、10月のね16日ですか、全国的に見てもね、本当に一番時期的にね遅いね、真夏日を観測した日でもあったわけですよね、
はい、
結構各地でね30度近くまで温度が上がって、まあ熊谷もね、例外でもなく非常に暑かったわけですけど、
はい、
熱中症でね倒れる方もたくさんいますよね。本当にね。
そうですね。
やっぱりこういう時期だからこそね、やっぱいろいろと気をつけていかなくちゃいけないわけですよね、
はい、そうですね。
本当にね、
本当にね、
ね、炎天下のねいろんな作業だとかね。
そうですね。
スポーツもそうですけど、
はい、なんか過信しちゃってね。そうですね。昨日はその 28.6 度と。
28.6 度ですか、熊谷で。
熊谷が
非常にね暑かったわけですけど、
そうそう、
暑さってのこれまだ続くんですか？
まだ、もうないんじゃないかなとは思うんですけど、あと1回ぐらいありそうな感じも。
あと1回ぐらいね。
そうですね。
あるかもしれないですよね。
そうですね。
まあそういう感じでね、
はい、
まあ秋といったらね、
はい、
まあ木枯らし。まあ木枯らしといったらね、木枯らし文次郎。
はい。
で、木枯らし文次郎って言いますけどね、一体何者なんですかね。
木枯らし文次郎
は、はい、
あれですよね、環境政党を作って、
小原氏文次郎って何かのあれでしたっけ、キャラクターでしたっけ、アニメ、
どこかで誰かがってやつですね。きっと待っていてくれるっていう、
要はその秋的な人ですよね。小原氏文次郎って違いましたっけ。
小原
氏文次郎、あ、全然違うんですか。
あれじゃないですか、それは。なんだっけ、みんなの歌でヒュルルルンルンルン、
それは北風小僧の勘太郎ですよね。
勘太郎ですよね。小原氏文次郎大事ですよ。
実際に、じゃあ実在する、
実在するっていうか、時代劇のヒーローですよ、
ね、あ、ヒーローですか。
はい、誰だっけ、あの人だったか、一回政治家になったら、
あの人ですか、
はい、
千葉県の人ですか、じゃなくて、
じゃなくて、ちょっとね、か、なんだろう、なんて言うのか分かんないですけど、養生を加えた傘をしたまたたびみたいな、なんだろうな、
養生を加えた、あれですか、ドカベン、ドカベンの
長いみたいな、養生の長い、なんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、
いかんせんね、その手元に情報がね、ないんで、なんとかその探りながらなんだけど、あれ、答え合わせになってますけど。
長用事っていう、
はい、ありますよね、
竹ひごの長いやつを加えた、はい、
人がいたんですか、
傘をかぶって、
はい、
なんだろうな、流れて。
柳生さんですか。
柳生さんじゃなかったような気がするんですよ。
ゴールデンハンマーではないですよね。
そうですね、誰だっけな、小枯らし文次郎。
まあじゃあ小枯らし文次郎はじゃあ秋ではないと。
そうですね。
なんていうんですか、その、季節用語ってあるじゃないですか。
はい。
季節を連想させるようなね、その言葉っていう部分で、まあちょっとね、ふとね、小枯らし文次郎っていうのがね、今ちょっと頭にね、出てきちゃったんで言っちゃったんですけど、
はい。
で、北風小僧のカントロっていうのはその、冬でいいんですか、じゃあ、そしたら。
そうですね。
これからですかね。
はい。
昔はね、そのみんなの歌、やってますよね。今もやってるんですか。
みんなの歌はやってますよね。
やってますか。
はい。
毎回ね、本当にこの何なんですかね、これね。
はい。
曲がいつもね、 ちゃんとね、そのリピートでかけてるんですけどね。
そうですよね。
うまく回らない部分がね、ちょっとありましてね。
悲しいことにね。ここから志文次郎はね、こういうね。
今日はね、本当にあの、木枯らし文次郎にね、
ついて
ね、もうとことんちょっとね、行こうかなと思うんですけど。
ね、多分聞いてる人もね、気持ちが悪いと思ってね、木枯らし文次郎のね、なんとなくあれだけは、ちょっとだけは。
あ、木枯らし文次郎。これは、その主人公の、まあ、その、異名ですか。
そうですね。
異名、まあ、その、名前であり。
そうですね。
実際、まあ、テレビドラマでもね、
はい。
フジテレビ系列で、なんと放映されてたんですよね。
はい、中村敦夫さんですね。
あ、中村敦夫さん。
はい。中村敦夫さんがずっとやってた、有名なヒーローですよね。
有名なヒーロー、木枯らし文次郎。
はい。
これ、ストーリー的には、いつの時代なんですかね、これは、舞台は。
これは、なんだろうな。
天保年間っていうのは、その江戸の前ですか、後ですか。
江戸ですね。
江戸ですか。
江戸時代。
江戸時代。
はい。多分これもやっぱり任侠というか、
まあ任侠系ですよね。
浪人がちょっとやさぐれた時代なんで、多分もう江戸後期ぐらいの。
江戸後期。
江戸中期ぐらいかな。
ってことはあれじゃないですか。じゃあ熊谷が誇る剣豪のね、
そうですね。
秋山陽介選手が、
もう同じような。
まあそのぐらいですよね。
そうですね。
時代的にはね。
ちょっと前ぐらい
か。前ぐらい。
かなっていう。
ね、舞台はその天保年間、
はい、
まあ上州ね、新田郡三日月村っていうのはあれじゃないですか、これはひょっとしたら忍者村があるとこじゃないですか、
うん、あ、そう
なの、あれ違うかな、うん、三日月村ってね、なんかありましたよね、そういえばね、
はい、
知ってます、
三日月村ってあります、
三日月村っていうのは昔、今あるのかな、
うん、あの赤城の山門っていうあれがあるじゃないですか、
ね、ありますね、
多分あの人みたいな、
あの人だって次郎長
の格好とはあんまり僕のイメージでは、はい、次郎長の格好とその文次郎の格好って結構同じような格好だったような、
まあそうですよね、
気がするんですけどね、
そうですよ、
うん、マントをつけてて頭は
確かでもね、それってね、あの北風小僧の勘太郎も同じような
格
好しますよね、
もう一つ言うならあれも同じですよね。アンパンマンの、
うん、
なんだろう、おにぎりマン。
そうですよね。あんな感じですよね。
あんな感じです。
あんな感じですよね。
完全にそう。もうみんな多分これでやってるイメージの共有が。
あ、そうですね。なんとなく分かりましたね。
はい。
おにぎりマンのイメージ。
そう、おにぎりマンのイメージね。
ですよね。
そうですね。また旅をするっていう。
あ、木枯らし文次郎ってやっぱりそうですよ。三日月村っすよ。うん、三日月村ってあのね、お隣のね、大田市藪塚。
なるほど。
藪塚のね、ヘビセンターって知ってます？
ヘビセンター、あ、ありますよね。
ね、ジャパンスネークセンターでしたっけ？
そうですね。群馬が誇る、
ね。そうなんですよ。あそこね、加納姉妹のね、
はい、
白ヘビがいるんですよね。
あ、飼って
た。飼ってた、そうなんですよ。はい。は
い、
まあ、そんなスネークセンターの、ちょうど遠い面にね、そういえばあったんですよ、三日月村っていうね、その忍者屋敷。
はい。
今ね、実際そのやってるかどうかっていうのがね、どうなんだろうな。
そうですね。
今、三日月村、やってるのかやってないのかね、最近はちょっと。だってね、遠くのね、本当に、鬼怒川にあるのが何でしたっけ？
鬼怒川にあるのが温泉？
なんだ、東武ワールドスクエアじゃない方の。
東部ワールドスクエア、
三日月村的な忍者
村、江戸時代
なんかありましたよね、確かね、
にゃんまげ、日光
にゃんまげパーク、
日光江戸村、にゃんまげ、
あ、日光江戸村ですね、そうですね、日光江戸村ですよね、
はい、
そう、江戸村的な感じがね、その三日月村ってそういうのがあるんですよ、そういえば、
なるほど、
そうっすよ、そうなんだよ、
はい、
木枯らし文次郎のテーマパーク、
そうですよね、
ですよね、
はい、といえばそうですね、
まあ実際にね、そのまあ忍者村というかね、
はい、
まあ若かりし頃ってね、
はい、
皆さんやっぱりその忍者に憧れじゃないですか、
そうですね、
結構忍者ごっことかしましたよね。
しましたよね。
服部くんがね、はい、やっぱりそのみんなで、はい、服部くんごっこだったりだとか、
はい、
で私が知ってるね、その友人の結婚式の時でもね、
なるほど、
なんか友人代表かなんかでね、
はい、
忍者服部くんが来たんですけど、
はい、
なんとね服部くんがね、
はい、
頭にね、その服部くんのタオルだけ巻いて、
はい、
フルチンで腰にね、刀を刺してね登場してきたっていうね、すごいね、服部くんが
特別してるんで。
いやいや、そういう、そういう人がいたんですよ。実際僕はその場にはいなかったんですけど、そういうとんでもない服部くんがいたりだとかね。まあいろんなその服部くんがいるわけですけど。
そうですね。
どうですか最近のその服部事情は。
服部事情、
はい、
そうですね。
どうですか、チャーシュー的にはその服部事情の最近の。
服部事情。最近ね、そうですね、服部事情。最近ね、そうですね、はい、服部さんは結構、なんだろうな、
服部事情、
服部事情、
熊谷のその服部事情ってどうですかね。
熊谷の服部事情、
まあ実際にね、今なぜこの服部っていうのが出たかっていうのはね、
はいはい、
これ何気にね、はい、何にも意味がないと思うじゃないですか、はい、これ繋がってるんですよ、
はい、
服部くんっていうのはね、
はい、
実はお友達なんですよ、
はい、
お友達、覚えてますか。
お友達、
はい、お友達を取ってください。
友達、
友達、友達って何でしたっけ。
20世紀少年、
20世紀少年ですよね。実はね、熊谷ね、その、20世紀少年のね、その映画のロケ地で、熊谷ドームでね、
はい、
友達がこうある意味その開会宣言というかね、友達みたいなね、
はい、
やったじゃないですか。
はい、
やりましたね。やったじゃないですか、
はい。
ね、その初期の頃のね、友達っていうのはその服部くんのね、お面をかぶってるんで、
はい、
そうですよね。
そうですね。
まあ実際にね、熊谷FMでもね、ゲストで、友達の友達のお友達が来たんでしたっけ。
はい、そうですね。
ね、
友達の友達のお友達が
ね、お友達が来てね、
はい、
でそのお友達がかぶってたね、服部くんのお面がね、明らかにね、はい、もう小さすぎてね、もう全然ね、隠れてなかったですけどね。
そうですね。
ね、結局その長島鬼神だったっていうね、はい、そういうオチがある中でね。
そうですね。
まあそういう意味で、はい、今僕はね、その服部事情を聞いたわけで。
そうですね。
まあ最近のその熊谷の服部事情、まあ20世紀少年っていうのは、
はい、
もう完結はされたんでしたっけ。
完結しましたね。
完結しました。
はい、
完結しましたよね。ってことはじゃあもう熊谷で20世紀少年のロケをすることはない、はい、
そうですね。
ないですか。
はい。でもう一つ言うなら、
はい、
熊谷でこの前までロケしてた、
はい、
猫ヶ谷も、
はい、
今回もっと猫ヶ谷って、もっと熱いぞ猫ヶ谷っていう、
はい、
新シリーズが始まったんですけど。
あ、そうなんですか。
なぜか静岡。
あ、静岡で
持って行かれてしまって。
猫ヶ谷ってどうだったんですかね、実際に。
はい、
あまりそこまでその熊谷の中で猫ヶ谷っていう。
そうですね、なんかうまいことその何そのね、いい題材ではあるんだけど、そのちょっとね、その市民、
なかなかね、
都市計画的なところで言うと、ちょっと猫ヶ谷を押すのは難しかったなっていうのはありますよね。
まあそうですよね。
はい、最近なんかその秩父で、
はい、
あの花っていうアニメがありまして、
はい、
それが秩父の舞台にしてて、
はい、
もう大感動のアニメだったわけです。
大感動のアニメ、
はい、ちょっとその、はい、何ふと見ると、
はい、
そのポスターとか見るとちょっとその小学生ぐらいの女の子が、
はい、
その水着着ているみたいなポスターにされちゃったりしてたんですけど、中身自体はその子供の頃からの青春を描いたすごい感動したアニメだった
り。あ、ちゃんとしたアニメだと。
そうなんですよ。
で一見しちゃうとね、はい、ちょっと間違ったイメージに
ちょっとね
取られちゃうかもしれないですよね。
宣伝の仕方が間違っているということあったんですけど、
はい、
でそれで、
それは何、秩父初の漫画なんですか。
そうですね、あれなんですよ、
秩父が舞台の漫画。
そうですね、オリジナルでその脚本家の人がやっぱり秩父出身の人で、
はい、
でかその人がいろんなすごい名作アニメを作った人ですよね。
はい、
でその人が書いてそのあの花っていう、なんだっけな、長いんですよ名前が、はい、タイトルが長いんですけど、
今もそれはあれですか、
そうです、ね、
放映されてるとか。
今もう終わって、
っちゃったんですか。
また再放送されてリバイバルで結構
出てるんですか。
はい、
あ、そうですか。
なんで熊谷もね、なんか 頑張っていきたいなっていう。
まあ実際にね、その熊谷とね、はい、まあ秩父、あの、これを繋ぐね、一つのね、キーワードっていうものがあるわけですけど、はい、しかもね、まあ時期的にはこれからです。さて、それは何だと思いますか？
そうですね。
はい。
紅葉。
そうなんですよね。
ですね。
そうなんですよ。
はい。
ね、ちょうどね、これからの季節はね、その紅葉の季節ってことで、まあ以前もね、いろいろとお届けしたんですけど、まあ熊谷、はい、秩父だとかね、そういう紅葉のね、スポットに行く際のね、一つのね、まあ中継地点。
そうですね。
まあハブシティってね、
はい、
昔よく言ってましたよね。最近どうなんですか、そういえばそのハブカっていう部分はね、もう一切そのワードとして出てこないですけど。
そうですね。基本的に。
まあでも羽田がもう実際にハブ化しちゃったわけでしたっけ？国際空港としてね。
はい。
なったんですよね、確かね。
で結構かかっててで秩父、そうですね。秩父はね、見事に今ハブ化されてて。
ね。
はい。
そうですよね。
熊谷からね。でも秩父って言っても秩父鉄道はあれですからね。熊谷の会社ですから。
そうですよね。
本社熊谷で。
まあ実際これからね、やっぱりその秋の紅葉シーズンに向けてね。
はい。
まあ鉄道ファンの方はね、
はい、
一番その、何ですか、いい、ロケーションの中でのね。
そうですね。
秩父鉄道をね、撮影することができますよね。
はい。
紅葉の中でのね。
はい。
で最近もやっぱりね、秩父鉄道走ってますけど、うん、まあ一番そのエコの、鉄道会社ってことでね、まあ昔のその山手線とかね、
うん、
いろんな昔現役時代頑張ってた選手が、往年の選手がね、
そうですね、
今走ってると、
はい、
まあ野球でいうところのね、あの衣笠が走ってるような感じですよ。
そうですね。
嬉しくないですか？
そうですね、本当にね。
ね。
なんだろう、昔やってた、その、あれですよね。あの名球会の人たちっていうか
名球会の選手が今走ってるわけですよ。
なんだっけ昔、うん、モルツ球団みたいなね。
ね、モルツ球団的なね、
はい、
選手が今一生懸命しかも現役としてねやってると。
そうですね。
面白いですよね。
はい。
新しいだけがね、あの全てじゃないっす。
そうですね。
ね、本当にね、何もかもね、その新しくね、入れ替えることはまあ簡単ですけどね。
はい。
やっぱりその古きを知るっていう部分でね、はい、まあ熊谷にはその昔ね、亀号がね、
そうですね、
いたわけでね、
はい、
本当にまあそういうね、いろんな熊谷っていうのはね、まあ一つのワードをね、辿ってきとね、いろんなところにね、執着、
そうですね、
まあ執着ではない、あの一つのね、通過の通過域っていう部分でね、いろんなところに、ね、
省かされているという、
省かされてるわけです、これね、いろんなところに連れてってくれます、
そうですね。でまたそのモルツから行くと、
はい、
ビールを飲むと、
ビールといったらこれ小麦ですよね。
そうですね。
はい、
はい、
小麦といったらやっぱ熊谷、
そうですね。
で熊谷といったらやっぱ馬王ですよね。
はい、
ゴンダ愛蔵さん、はい、まあそんなね、ゴンダ愛蔵さんがね、はい、まあ小麦をね、こう普及させて、
はい、
まあそんな熊谷の小麦を使った、
はい、
まあグルメ、
そうですね、
そんなね、あの B 級グルメの大会がね、実はですね、はい、まあ来週、
そうですね、
10月の22日、
はい、
場所はね、熊谷コミュニティ広場、
はい、
ちょうど市役所前のね、17号とお祭り広場が交差する場所ですかね、
はい、
あちらで、うまいもの祭りっていう形でね、行われます。
そうですね。
ちょうどね、一月少し前ぐらいですかね、
はい、
あのお隣の行田ではね、B 級グルメの大会ありましたよね。
はい。
あれはね、その他県のね、あのいろんな地方のね、グルメメインでやってたわけですけど、
はい、
まあ今回は熊谷のご当地、
そうですね、
ご当地グルメが、たくさん食べれる、
はい、
例えばどんなものがありますかね、熊谷だったらね。
熊谷といえばそうですね、はい、雪熊ですよね。
雪熊ですよね、
はい、
はい、
まずは雪熊、
あとはやっぱりそのフライですよね。
そうですね、
やっぱりフライ、
はい、
フライはやっぱりその熊谷のね、ソウルフードですからね。
そうですね。
で最近ね、その新しい熊谷の B 級グルメのね、
はい、
まあ B 級グルメって部分でね、熊谷の活性化っていう、ことをね最近やってるじゃないですか。
はい。
で、去年ね、ちょうど2010年のね、恵比寿祭り。まあ、これはもう11月の初めに行われるんですけど、ちょうど去年の、恵比寿祭りで、まあ、その B 級グルメ。
はい。
熊谷の B 級グルメを決めるみたいなね。
そうですね。
そういうのがあったんですね、グランプリが。はい、
新しいね、
はい、
B 級グルメがまた生まれるということで、
ね、それで前回のそのグランプリっていうのが実際何だったんでしたっけ。
これがですね、
はい、
ホルドンっていう、
ホルドン、
ホルドン、
ホルドンっていうのは、
はい、ホルモン、
はい、
プラスうどんでホルドンということで、
これ絶対にうまいですねこれね、はい、絶対にうまいですねこれね、
絶対うまいです、
これ絶対にうまいですね。
そうですね、はい、
絶対にうまいですよね、
絶対うまいです。
そうですね、はい、食べました。
そうですね、これがまだね、あの取り扱い店が少ないということで、
でも今後ね、いろいろと取り扱い店がね増えてね、
はい、そうですね、
まあうどんと、うどんっていうのはそもそもあれですか、はい、焼きうどんの、
そうですね、
焼きうどん側のうどんですよね、
焼きうどん側のうどんですね、焼きうどんでホルモンが入って、
はい、
焼きうどんでホルドンっていう、
そういうことですよね、
はい、
あのうどんの中に、ホルモンじゃないですよね、つゆ、はい、つゆの中ではなくて、
そうですね、つゆは入れないで、
あの前回のその番組でやりましたけど、
はい、
熊谷がねその空の部分を制したと、
空ですね、
上空のね空、はい、空の部分、
空で
ね、その今回、ホルドンっていうのはどの部分なんですかね。
そうですね、これが
うどんの水ではない部分ですよね、
はい、
陸での勝負ですか今回はホルドンっていうのはね、
はい、
陸で行くと今回、ね、あえて、
はい、
まあ実際その熊谷のね小麦っていうのはね、あの最近、香川県がね、あのうどん県でしたっけ、確か
うどん県ですね、
うどん県っていう形で、
はい、
今その PR をねやろうとしてるじゃないですか。
そうですね、インターネット並びにそのテレビで、うん、動画を
なんかいろいろやってますよね、
パロディ動画みたいなことをやり始めましたね。
これあのどうですかね、その元々の、まあ、小麦の生産量ってね、あの熊谷全国的に言っても非常に、高いですよね。
そうですね、
でやその消費量で見ちゃうとね、香川だとかそういうところに負けちゃいますけど、
はい、
そもそものね小麦を普及させた生みの親っていうのが出身がやっぱ熊谷じゃないですか。
そうですね、
何かいいネーミングないですかねこれね、
はい、
どうですかね、そのうどん県に対して何がいいんですかね、やっぱ爆王ですかね。
麦シティいいんじゃないですか。
麦シティ。
麦シティ。
いいですね。
麦シティ。
麦シティ。
麦麦しようぜみたいな。
いいじゃないですかね。
麦シティでいいんですよね、十分。
まあ、麦シティでもね。
麦ってなんて言うんですかね、英語で。
麦。
麦。
まあ、麦ですよね。
キャッチャーインザライオン。
まあ
そうですね、
麦シティ、
麦シティで
ね、なんか特にこう、
はい、
引っかかることがなくね、なんかパッとしない、
ね、
まあ麦シティ、まあいいんじゃないですかね、麦シティ
麦シティいいんじゃないですか、
特になんかこうね、はい、話が膨らまなかったですけど、
はい、
今ね、
はい、
まあでもあの爆王がね本当にあのいるわけで、
はい、
そんなうどん県とかに負けてる場合じゃないですよ、
ね、本当にね、
ね、
はい、
本当なんですよ、
はい、
できればね、その爆音をね、はい、もうバスンって形でね、あの本当に行きたいところで。
そうですね。
やっぱりその爆音のね、
はい、
なんですか、その石碑、まあ石像がね、
はい、
ああいう銅像がないのもちょっとおかしくないですか。
そうですね。
そもそも
おかしいですよ。
あんな功労者のね、
はい、
偉人の。
そうですね。もうあれですね。どっかそのね。
もっとねその熊谷駅前ね今そのなおざね、
はい、
選手一人だけなんでね。
そうですね、
もう
南口に作ってもいいんじゃないですか、
ね、バンバンね本当にいろいろそういう、
は
い、
北口、まあ、東口はそのあれなんで、うん、綺麗なんでもうね、北口はいっぱい2つあるんで、
なんかその銅像ロードみたいな感じも良くないですか。
そうですね、
ね、銅像だらけのね、
はい、
そういう形でなんか面白くないですか、そういう、
はい、武器銅像だらけの水泳大会みたいなね、
でそういう本当にいろんな箇所にモニュメントとしてね、
本当にね、
まあ、動いて、
はい、
まあイーサートもね今モヤがね、
はい、
頑張ってるじゃないですか、一生懸命、ね、ずっとね、
はい、
まあそういう感じでやっぱその熊谷にもね、そのバカでかい一つのね、まあモニュメントっていう部分で、
そうですね、
権田愛蔵さんだとかね、はい、だって荻野吟子さんだっているじゃないですか。
そうですね、荻野さんはあれですよね、石像でちゃんと作られて、
まあありますよね、
目の前にある、
目の前にありますよね、
はい、
できればねあれのプリカ的なものをね、はい、もっと駅前にちょっと集中させて、
そうですね、
やっぱ対外的にね PR したいなっていうのはね、
はい、
あるんですけどね、どうですかね。
そうですね、
まあ銅像がダメであれば、 まあ、映像を駆使してね、
そうですね、
3D かなんかでね、
はい、
こうボーンって出てくるみたいなね、
そうですね、
そういうちょっとスターウォーズなね、はい、そういうやっぱり構想っていうのも ね、
本当
にね、今後熊谷には必要かなっていうのね、
そうですね、
勝手に思うんですけど、
ね、レイヤー姫の
ありますよね、
でレーザーで、
レーザーホログラムのね、はい、ああいう感じのね、
助けてっていう、ありましたね、
そうなんですよ、
はい、
やっぱそんな時代がね、まあ来るんですよ、やっぱり、
そうですね、
やっぱりね、
はい、
まあそういう意味でね、今週の、22日の土曜日、場所は熊谷市のコミュニティ広場で、こちら時間がね10時から3時まで、まあなかなかね、その熊谷の、まあ、グルメをね、はい、まとめてドンでね、食べれる機会ってないと思うんで、
そうですね、
ちょっとぜひね足を運んでほしいですよね、
はい、
で駐車場もね臨時にね、まあ、河川敷の近くにあるその桜木小学校、
はい、
まあちらで、まあ、その無料のね、駐車場っていうのもね用意もしてあるみたいなんで、そうですよね、
はい、
みたいなんでね、まあできればでも車に乗らず、
そうですね、
まあ、秋なんでね、
はい、
ぜひその自分の足で、
そうですね、
いろんな、ね、季節の変わり目って部分をね、
はい、
歩くことによってね、その発見することもあるじゃないですか、
そうですね、
なんかどうですか、最近発見しました、
最近ね、
はい、秋の気配は、
秋の気配
何で感じました、
秋の気配はですね、
はい、
最近ね、あれなんですよ、髪がね、
はい、
ちゃんと洗ったのによく抜けるようになって、
はい、それは秋の気配ですか、
秋の気配らしいですよ、でもそれはなんか、はい、季節の変わり目というか、
はい、
冬になる時にその人間も多少なり、
その冬仕様でね、
そうですね、動物と同じようにその冬毛になるっていうことがあるらしいですよね、
はい、確かにね、実際うちのね、うちの刀剣のね、はい、朔太郎選手もね今だいぶその毛をね、
はい、
冬仕様にね、
なるほど、
なんか今変わってきましたね、
はい、そうなんですよ、で、うん、なんかあるらしいですよね、本当なんか どうにしても、
はい、
落ちるんですよ、で全然髪が少なくなる様子はないんで、
はい、
これは違うなと思ってちょっとねネットで調べてみたら人間も
増えて
なるみたいな、ね、ある可能性があるっていう、
そういうね、
はい、
まあ確かにやっぱりね、その熊谷っていうか、その人間っていうのは体やっぱよくできてるじゃないですか、
そうですね、
やっぱりね、その大事な部分っていうのはね、本当にその毛が弱点でやっぱ毛が生えてるわけですよね、
はい、
そうですよね、でさらに大事な部分っていうのはね、縮れ毛になってるわけですよ、
はい、
ね、これも意味があるわけで、
そうですね、
これはなぜでしたっけ、
これがですね、
はい、
縮れ毛にしてスプリングにして危ないところを守るっていう、
そうなんですよね、よくできてますよね、はい、本当にね、
そうですね、それがなくなったらだってあれでもですよね、子孫が残せないですよね、
そういうことです、
はい、
そういうことです、本当にね、
本当によ
くできてるわけですよ、これ本当に全てに意味があるんですよね、
はい、
本当にね、まあそういった意味でね、まあ熊谷がね、なぜそもそも今回その木枯らし紋次郎なのか、
はい、
ね、最終的にやっぱりね、木枯らし紋次郎経由でね、服部に行き着き、
そうですね、
そして服部経由でね、まあ20世紀少年、
はい、
今そのね、20世紀少年にたどり着き、
そうですね、
でその先にはね、
はい、
まあ、小麦というね、権大道さんがいる、
そうですね、
でなんとね、はい、
はい、
どうでしょうか、
で、
はい、
で、
いや特にその後の出は今考えてなかったんでなんか出るんであれば言ってほしいんですけどね、
それで、で、はい、B 級グルーに
行
き、
そうですね、はい、
で最終的にまたその食べ終わって用事を刺して足には関係ないことでございますみたいな、
小枯らし紋次郎ってことでね、
小枯らし紋次郎
ね、北風小僧のね、
みたいな、
カンタロウ、ね、
みたいにね、
まあ、
で冬が来るっていう、
ね、冬が来る、
はい、
まあそうなんですよ、
はい、
ね、熊谷がまたね、寒さがやっぱ厳しい、
そうですね、
ですけどね、
はい、
まあやっぱりその熊谷のその冬の楽しみ方っていうのもね、また新たにね、ちょっとね、熊谷FMとしてもちょっといろいろと提案していきたいんで、
そうですね、本当に、
そうですよね、
はい、
冬ってどんな楽しみ方があるんですかね、まあそれはちょっとおいおいね、
はい、
まあ
そうですね、
探すってことでね、
皆さんにお伝えしたいと思います、
そうですね、
はい、
まあそういう感じでですね、今週末、10月22日土曜日です、熊谷のコミュニティ広場で、熊谷 B 級
グルメ、
グルメ、 はい、うまいもの祭りがね、行われますんでね、ぜひね、皆さん足を運んでください。
そうですね、
やっぱ美味しいもの食べてね。どうですか。
はい、美味しいもの食べて元気になっていきたいと思いますね。
そうですよね。
はい、
本当にだいぶ夜もね、はい、こう吹けてきて、ちょっと小腹がね、
そうですね、
空いてきてね、
はい、
そう考えるとね、はい、アンパンマンってね便利ですね。
そうですね。
アンパンマンって自分の頭こうくれちゃうんですよね。
はい、
そうですね、すごいですよね。
はい、
アンパンマン、
自己犠牲の精神が、
そうです、自己犠牲の精神です、アンパンマン、はい、本当にね、
そうですね、
アンパンマン来ないから、なんかね、はい、今ちょっとだいぶ小腹が空いたんでね、アンパンマンがいたらアンパンをね、
はい、
まあ
そうですね、
まあそんなアンパンだってね、小麦粉っすからね、
はい、
パンはね、
ですよね、
そうですよね、
はい、
まあそういう感じで熊谷ね、まあ香川県がうどん県と言ってますけど、
はい、
こっちはバクオです。
バクオ
ね、負ける気がしないです。
はい、
ね、本当にね、皆さんね、熊谷のその小麦の文化っていうものをね、もうちょいね、もう少し、
そうですね、
まあ知ってもらって、
はい、
まあ熊谷ヘムのねブログでもいろいろと紹介してますんでね、もっとその辺をね、チャジェさん、
そうですね、
紹介してください本当にね。
はい、うどん県の生みの親ですからね。
そうです、うどん県のその先にいますからね。
そうですね。
私たち熊谷っていうのはね、
うどんは熊谷がその何大量生産しなかったら。できてないわけです。
そうです。そういう形です、はい、本当にね。まあ本当に大量生産ゆえの産物ですからね、うどんっていうのはね。はい。
はい、
まあそういう海の上は熊谷、バクオ、権田蔵さんいますんでね。まあ何かね、その辛いことがあったらね、
はい、
加賀に負けそう、ちょっとうどん県に負けそうだった時はね、はい、もう本当歯食いしばってね、権田蔵って言葉をね、バクオって言葉をね、はい、ちょっと思い浮かべてもらってね。
そうですね。
絶対に負ける気しないんで、
はい、
であればね、
はい、
そうですね、
そういうことで
まあそういう感じでね、
はい、
杉の事件もね、
はい、
残りわずかになってしまいました、
はい、
もう縁も竹縄でございますがね、はい、最後ね、北風小僧のね文次郎さんにね最後ねバシッとね吹いてもらってね終わりにしたいと思います。お願いします。よっ、相変わらずね、はい、本当にこの番組って一体何の番組なんですかねまあ特にこれといった、ね、
は
い、
ね、
コンセプトもはい、メッセージ性もないかもしれないですけど、
はい、
まあ今週末にね、B 級グルメのね、大会があります、
はい、
そして熊谷は、小麦、まあ、もともとその今回のね、B 級グルメの大会っていうのがその熊谷の、地場のねその材料を使って、やるってことなんで、
はい、
まあ主にその小麦がやっぱり多いです。
そうです ね
エントリーのね、
はい、
グルメっていうのが、まあそういう中で熊谷は、小麦のまあ本当に海の上っていう
です ね
言ってもいいですよね。
はい、
権田蔵さんの年なんで、
バクオ、
バクオ、もう負ける気しないっす、
はい、
ね、もう負ける気しないってことだね。
そうですね、
またね、来週もよろしくお願いします。
はい、
今回は DJ 太郎と
最初流しました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。